頑張らないに力をつける30の方法。その1、完璧に生きるよりいい加減に生きた方が人生は明るい。人生は意外といい加減に生きてもなんとかなるものです。いい加減は良くないことと思われがちです。間違いや失敗があってはいけないと思います。いい加減に生きると大変なことになり人生は終わると思います。ところが実際はそうでもありません。間違いや失敗があってもなんとかなります。どうすることさえなければ意外と大したことになりません。困ったり慌てたりはしますが、なんだかんだなんとかなります。笑って済ませることも少なくありません。いい加減のせいで恥をかいたり損をしたり結果が出なかったりすることもあるでしょう。時は大きなトラブルになることもあるかもしれません。それでも最終的にはなんとかなります。あなたもこれまでいい加減にやったことがあるはずです。適当に対応してもなんとかなったでしょう。仕事でミスや失敗があっても誰かに恥をかいたりしたかもしれませんが、なんとかなったでしょう。生き方もライフスタイルもいい加減なことがあっても、なんだかんだうまくいき、今は問題なく生きているはずです。その時は焦ったり困ったりしたかもしれませんが、臨機応変の対処でそれなりに巻き切られたのではないでしょうか。いい加減な生き方をしても仕事はありません。いい加減な生き方をすると人生が終わると思いますが、幻想なのです。いい加減に生きるのは悪いことではありません。むしろ誰もストレスを持って長生きできます。ダメだったらその時はその時です。命を失うことにはなんとかなります。そもそも人間は完全な生き物ですから、ノーミスで完璧に生きようとする方法が無理があります。間違いも人間らしいし、失敗するのも人間らしい。完璧を目指していくより、ざっくりいい加減に生きる方がむしろ自然体で人間らしいのです。何でも100点を目指すのではありません。肩の力を抜いて60点台を目指していきましょう。60点台は十分です。半分以上できているのですから、とりあえず良しをしましょう。たまに間違いや失敗があっても問題ありません。いい加減に生きる自分を許してください。むしろいい加減に生きることを心がけていきましょう。ミスや失敗をすることならば、自分に優しい言葉をかけてください。いい加減に生きてよかったと。前向きに受け止め、許せないのです。いい加減にやっても何とかなるのですから、気にしたことで損です。不器用なこともあって、よし。自分を責めたり落ち込んだりする必要はありません。できていないことあっても深く気にせず、ざっくりいい加減にやっていきましょう。完璧に生きるよりいい加減に生きた方が人生は明るいのです。いい加減に生きる。頑張らない生き方をする30の方法。その2、みんなと仲良くできなくていい。トラブルを起こさないでいい。みんなと仲良くしましょうという声が聞かれます。学校のクラスでも会社の職場でもそこには大勢の人がいるでしょう。何十人もの人がいて、同性もいれば異性もいます。みんなと一緒に心が通り合っていて、みんなと分け合いができればこれほど素晴らしいことはありません。みんなと信頼関係が結ばれていればまさに最高の人間関係と言えるでしょう。しかしそれは難しいことです。2人3人くらいが頼りあっても50人100人となると大変です。みんなと連絡先を交換してみんなと仲良くつき合うのは難しい。世の中にはいろいろな人がいます。10人いれば10人の人がいて、100人いれば100人の人がいます。自分と合う人もいればそうでない人もいます。中には自分と全く人に合わない人もいるはずです。みんなと仲良くするのは言うのは簡単でも意外と困難な目標なのです。みんなと仲良くする必要はありません。トラブルを起こさないだけでいいのです。価値観が違っていても、とりあえず話をします。自分と合わないでも言われたら、そういう考え方もありますね。のことが有効です。むっとするのではなく、参考点と考えればずっと受け入れられます。嫌なことを言われても気にしなければ OK です。無理に相手と避けさせる必要もありません。ただに、さらにない表面的な話でいいのです。仲良くする必要はなく、トラブルを起こさないだけでいいのです。苦手な相手であっても挨拶だけはしておきましょう。挨拶さえできていれば OK です。声をかけていることになるからです。コミュニケーションも最低限の手応えができていれば十分です。仲良くすることはなく、トラブルを起こさないことを目標としましょう。声ができていれば良好な判定と言えるのです。みんなと仲良くすることを目標にするのではなく、トラブルを起こさないことを目標にする。苦手な相手であっても挨拶だけはしておく。頑張らない生き方をする30の方法。その3、日光はテンションを上げるしかない。テンションを上げるのはどうすればいいでしょうか。日光を上げましょう。日光はテンションを上げるしかないです。朝から起床をする、カーテンを開けて朝日を浴びましょう。見る友人テンションも上がっていき、眠気が取れるのも早くなります。昼間であれば日光を浴びましょう。窓際に立ったり外に出たりして、たっぷり日光浴を楽しみます。体の方が高くなってテンションも緩められます。シミや皺を気にする人もいるかもしれませんが、それはひとまず横に置きましょう。紫外線の影響は長時間でなければ問題ありません。シミや皺を気にするより心を元気にする方がよほど大切です。日光には太陽のパワーがたっぷり含まれています。日光を浴びることで気分が充電され、心のエンジンの中にテンションが上がっていくのです。日光に上がるだけですから簡単です。テンションが低いときだけではありません。元気や気がないときはもちろん落ち込んでいるときもぜひ太陽の下を浴びましょう。必ず気持ちが上がります。日光は無料で手に入るものですが、素晴らしい力を秘めた本を読むなら大笑いすることも素晴らしい読書。本を読んでいると笑いの内容を見ることがあります。面白いことが書いてあるとつい表情が緩んで笑いが込み上げてくるでしょう。そんな時笑いを抑えていませんか。もちろん周りに人がいないですが、一人だけの環境なら笑いを抑える必要はありません。たっぷり笑ってしまいましょう。図書館のような静かな場所が欲しいですが、周りに人がいないなら声を出して笑っていいのです。くすくすという抑えた笑い方ではなく、バカという笑いの笑い方で OK。せっかく面白いところに笑いを我慢するのはもったいない。これはこれで笑うチャンスです。笑えることはしっかり笑うのが自然であり、何より健康的です。笑うのは人と話しているときだけでなく、本を読んでいるときもあります。面白く笑いが込み上げてきたら素直に笑いましょう。本を読むなら笑うのは私の方かもしれませんが、そんなことはありません。面白いものは面白いのです。笑えることはしっかり笑いましょう。しっかり笑うと面白いことがもっと面白くなります。笑うことにはストレス解消、免疫力の向上というメリットもあります。笑えば笑うほどストレスが取れていき、そのメリットをマックスするのですが、これほど美味しい話はありません。たっぷり笑った後は身元も高くなっているでしょう。医学的に笑うことは健康に良いことが証明されています。笑うことは記憶力アップというメリットもあります。記憶力は感情を動かされることがあります。たっぷり笑うことで感情が刺激され、しっかり記憶に刻まれるのです。あなたの前の読書を振り返ってみても、笑った内容は真摯と喜ばれているはずです。この読書も読者が笑ってくれることを望んでいます。面白いところはしっかり笑うチャンスです。本を読むなら大笑いすることも素晴らしい読書なのです。本で面白いところがあればきちんと笑う。頑張らない方をする30の方法。その後、下の章を見ても向上心が生まれない。上の章を見るとき向上心が生まれる。自分に自信がないからといって下の章がないことです。世の中は広いので下には下がいるものです。自分より成績が悪い人、自分より仕事ができない人です。どれだけ自分に自信がなくても世の中を探せばもっと下の章があります。自分より下の章を見てほっと安心することがあるかもしれません。よかった。まだ私は間違いない。大丈夫だねと胸を投げ下の章を見ると相対的に自分が上に感じられ安心感や優越感の覚えでしょう。家や仕事を感じたりストレス解消につながったりするかもしれません。だからといって下の章がないことです。下の章を見て安心したところで向上心は生まれません。安心し続けるためには下の章を見続けなければいけなくなります。章を見下す習慣がついてしまい、どんどん心が腐っていくのです。向上心がないのは上の章を見たことです。世の中には自分より努力している人がいます。どの世界でも上には上がります。自分より成績が良い人、自分より仕事ができる人です。自分より上の章は自然と育ったわけではありません。正直な努力をした結果です。正直な努力は正直な勉強をした結果です。上の章は手本になります。上の章を見ているとすぐな、そこまでするか、と驚かされることがあります。良い刺激を得るので自分も頑張ろう、と思うのです。たとえ雲の上の存在であってもいいのです。一生生きないような人であってもその社会に仕事するなら諦めないで前向きな考え方から現れます。世の中には下には下がいるように上も上がります。上の章を見ていると安心することもありません。自分より上の章がいることは、おのずと謙虚になります。私はまだまだと思うのです。どうや生きると言われる人はまだまだという気持ちがあります。そして常に謙虚です。常に十分に実力を見つけているので私はすごいもう十分と思いそうなところですが必ず謙虚です。謙虚な姿勢になっているのは上を見ているからです。どうや生きるであっても上は上になります。上を見ているためにずっと頑張るしいつまでも謙虚でいられます。上の章を見ていると自然と目線も上を見るので表情も良くなります。下の章を見て安心するのではなく上の章を見て口しましょう。上の章を見るとき向上心が生まれるのです。下を見るのではなく上を見る。頑張らない生き方をする30のことその6、外れの方向かことがあっても恨まならない。外れの方向かってしまったと思うことはありませんか。面白いそうなので勝手に頼むのを読み始めると意外とつまらなくて大切に感じることがあるでしょう。期待外れがっかりすることがあるのです。どうして勝ってしまったのかと、かなりもっと内容をチェックすべきだった。外れの方向かってしまったことに頼むことがあるかもしれません。お金を無駄にしたように感じるかもしれませんが、待ってください。外れの方向かってしまったことに頼むことがありません。それはそれで何がありますどういうことが外れなのかわかりました。今度こういう態度の方が気をつけようと注意できます。失敗経験の一つとして指摘され、本も読み上げられます。自分に合わない著者が悪いことで、今度もやることも参考になるでしょう。勝ったからといって全然読まなければいけないわけではありません。本は途中から読み始められます。途中で読むのをやめることも OK です。どこかできなくてもペナルティーは一つもありません。途中で読むのをやめればそれだけ時間も節約できます。つまらないとはいえ全部ページがつまらないわけではないでしょう。面白そうなことだけを読めばいいのです。本は売ることもできます。古本屋にはある程度のお金になって戻ってきます。古本屋を使えば誰かが読むこともつながりません。お金を気にしなければ図書館に根拠するのも一つのことです。ただ誰かが読んでくれるなら幸いなことです。自分が読まなくても売ったり寄付をしたりすれば誰かが役に立ちます。 外れのことがあってもそれはそれで良しとしましょう。悪いことでも無駄なことでもありません。良い経験の一つなのです。外れのことがあっても上手に生かす。頑張らない生き方をする30の方法。そのなら、地味は落ち着きと言い換える。地味という言葉はネガティブなイメージの話です。地味な人、地味な仕事、地味な曲、地味な服、地味なデザインなどなど、やぼったくて格好悪い印象を受けるのではないでしょうか。悪口を言っているように聞こえることもあるかもしれません。地味という言葉に罪はありませんが、なかなか使い方が難しいものです。こんな時は地味という言葉を別の言葉に言い換えてみましょう。地味と落ち着きという言葉に言い換えてみてください。言わんとしている言葉はマジでも表現が良くなります。地味な仕事は落ち着いた仕事と言い換えましょう。地味な仕事は落ち着いた仕事と言い換えましょう。地味な服、地味なデザインは落ち着いた服、落ち着いたデザインと言い換えましょう。地味なレストラン、地味な料理は落ち着いたレストラン、人と言いたいだけで印象がポジティブに変わり、あと明るくなります。人から使うことはできるだけポジティブに言いたいですね。すべての人は落ち着きに変えられます。言葉遣いを変えると見える世界も変わるのです。人は落ち着きに変える。頑張らない生き方をする30の方法。その8、素直に道を譲った方がストレスがたまらない。後ろの存在が気にならない道を譲りましょう。歩いていると後ろから人が追いつくことがあります。後ろから少しずつ足音が近づいてきます。ことスピードは人によって異なります。自分のことスピードより後ろの人のことスピードの方が速いとそのうち追いつかれます。後ろを振り向かなくても足音や手配で足音にしないことがある。そのまま歩いていれば追いつくはずですが、いつ追いつくかわからずそわそわ落ち着かないことがあるでしょう。後ろにキャッと張りつけるのは気持ちのいいものではありません。早かれて、落ち着かせているような感覚を覚えます。後ろは後ろの人少し横に添えてやるケースを落とせば後ろの人がさっと追い抜いてくれます。それだけのことです。負けたと思う必要はありません。わざわざこちらの手間をかけるのは欲しいと思うかもしれませんが、ここは心を大きくしたい。細かいことは気にしません。道を譲られることや大きな手間ではないはずです。さっさと道を譲った方が後ろの圧迫感が解消されて快適になります。余計なストレスにならないで済むのです。ここに限ったことはありません。運転している時も後ろから来るならじわじわ近づいてきて追いつかれることがあります。キャッと離されるとストレスを感じて落ち着かないことがあるでしょう。あなたも早く進め、落ち着かせているような感覚を覚えます。この時も同じように道を譲りましょう。感情的にならないことが大切です。道は近いようや後ろの車がさっと追い抜いてください。素直に道を譲った方が後ろの圧迫感がなくなって快適です。ストレス解消のためであり、何より安全運転のためです。追い抜いてくれるのを待つのではなく、こちらから先に落とした方が得策なのです。後ろの人や車が気になるなら素直に道を譲る。頑張らない生き方をする30の方法。その9、他人を裏切ってはいけない。自分も裏切ってはいけない。他人を裏切ってはいけません。裏切りは信頼に背く行為です。相手を深く傷つけ信頼を失します。どれだけ信頼関係が続きされていても一度でも裏切ると終わりです。その人と人間関係は絶望的になります。長い時間をかけて築き上げた信頼関係も裏切る行為があれば一瞬で崩れます。全く信用されなくなり再び信頼を取り戻すのは超困難です。私たちは他人を裏切る行為がないように生きることが大切です。他人に嘘はつきません。他人の偽ることはしません。他人との約束は守ります。他人を裏切っていけないことは当たり前のことであり、今さら言わではありません。しかし裏切ってはいけないのは他人だけではありません。自分に対しては裏切らないようにしましょう。自分に対しては裏切らないようにするのに自分に対しては平気で裏切ってしまいます。自分に嘘をついたり自分の確かに自分を裏切ってもダメージを受けるのは自分だけです。自分さえ我慢すれば済むことなので、仮に気持ちで自分を裏切ってしまいます。しかし、ここが落としなんです。他人との人間関係が大切であるように、自分との人間関係も大切です。自分を裏切ったら自分を裏切るのが必要になります。自分の信頼できなくなり、自尊心や自己肯定感にマイナスの影響を及ぼすのです。他人を裏切らないように、自分を裏切らないようにしましょう。自分も大事な存在です。自分に嘘をさず、自分に正直になりましょう。自分を偽ることはせず、等身大の自分を見せ、ありのままの自分を表現しましょう。自分との約束や自分が決めたマイルールはきちんと守りましょう。やると決めたことは本来で終わらず、きちんと実行に移します。口だけで終わらせることはなく、言語一致を行いたい。自分を裏切らないんです。自分としての約束や自分が決めたルールを持っていくことで、自分との信頼関係が築かれていきます。これが自分を大切にするということです。自分は世界で唯一の存在です。自分との信頼関係の方針に努めていきましょう。自分を大切にすることで、自尊心や自己肯定感を大きく育てていくのです。他人も自分も裏切らない。頑張らない生き方をする30の方法。その10、優秀な人材を確保するならこちらから出向く。そして簡単には諦めない。3個の例ということになります。中国の軍事は一部の有利な民間の諸葛亮を軍事に迎えるため、その相談も3度もたってようやく調査を得たという話です。諸葛亮は当初乗り切れはありませんでした。しかし、位の高い有利な民の主義自分のところに3度も足を運んでくれたということで、諸葛亮は心を動かされたのです。私たちは3個の例から学ぶことがあります。優秀な人材を確保するならじっと待っているだけではありません。自分の方が高い立場であっても優秀な人材を確保するためならこちらから相手のところに出向くことです。遠く離れても足を運びたい。時間がかかることがないかかることを足を運ぶことです。そして失敗に終わっても簡単には諦めません。優秀な人を採用するのはデメリットを狙いに大切です。ですが、気を改めてと申します。断られても望みはすいません。一旦その場は引き下がり、気を改めて再び足を運びます。誠を見せ、頭を下げ、礼儀を尽くして繰り返しお願いします。やってやるという傲慢な態度ではなく、何卒お願いしますという丁寧な態度を見せることが重要です。そうすれば相手の心は動きます。の、泣きずに変わります。優秀な人材を確保するためなら3個の礼を実践しましょう。優秀な人材を採用するなら3個の礼を実践する。頑張らない生き方をする30の方法。その11、人生で最も最強となるものは、最強となるものと聞いたとき何を思い浮かべるでしょうか。鉛筆でしょうか。確かに鉛筆は意外と最強とは少ないものです。鉛筆が満ちすぎるかもしれません。相手は最近前に新しいものを取り替えることが多いでしょう。短くなった鉛筆は最近前に処分することが多いものです。料理で使うサイズでしょうか。スーパーの食品類でいいなと思って買ったサイズなんでしょう。最近は独特の刺激があり、料理に感を与えてくれますが、何だかんだ以外と最後まで使い切ることはありません。気がつくと、食品を過ぎて処分することになるのです。日焼け止めでしょうか。日差しが強いなら、紫外線対策には欠かせないアイテムですね。買ったときは使いますが、意外と最後まで使い切ることはありません。外に出る機会が少ないと、なかなか用意できません。一般的に日焼け止めの使用権は台風の一年です。来年の夏には使用権を過ぎて、冬日焼け止めを使い切ることがないまま、新しい日焼け止めを買うことになるのです。使い切ることがないものは、いろいろ分かりますが、ここからは問題です。実はもっと身近なところに使い切れないものがあります。それは最強にも使い切れません。一生経っても使い切れないものです。脳なのです。脳には限界がない。人類史上脳を使い切った人は今の人もいません。私たちは脳を使うことがあっても使い切ることはありません。むしろたっぷり使い回しています。私たちのは使っている分より使っていない分の方が多いと言われています。誰もが脳を使い切ることがないまま人生を終えます。だから思う存分脳を使いましょう。現代を見せず使って使って使いまくるのです。勉強している時に覚えることになって頭が暗くしそうと思うことがあるかもしれません。残念ながらそれは気のせいです。いくらたくさん覚えても大丈夫です。脳の記憶量はとてつもなく膨大なのでいくら覚えてもいっぱいになることはありません。まだまだ頭に入る必ず覚えられると信じてどんどん覚えていきましょう。聴力をしっかり鍛えた、発想力を 100% 鍛えた、想像力を限界まで鍛えたと思うことがあるかもしれません。残念ながらそれも気のせいです。聴力も発想力も想像力も限界がありません。現代まで鍛えたと思っても可能性はたっぷり残されています。実際はまだまだ脳死はたっぷりあって、いくらでも伸ばしていくことがあるのです。そこで終わりにするのではなく、どんどん鍛えていきましょう。私たちはまだまだ脳を再生できません。脳は小中とも呼ばれています。脳は宇宙のような形な東大で無限の可能性が開いています。一生からでも再生できないのですが、遠慮せずどんどん使っていきましょう。脳は事実上無制限であり、最高だと思って差し支えません。脳を再生したら壊れるのではないかと思うかもしれませんが、心配には及びません。むしろ嫌です。脳は再生は使うことが硬くなくなります。脳内の神経細胞同士のつながりの密になり、脳のネットワークなことになります。脳内では神経細胞が増えることが確認されています。体は記憶を支えるところであり、特に暗記力と密接な関わりを持っています。いくら使っても脳は再生できません。脳は素晴らしい可能性が開いています。小中ともいえる脳の無限の可能性を信じて、どんどん頭を使ってください。脳には限界がないのです。どんどん脳を使って脳の可能性を開花させていく。頑張らない生き方をする30の方法。その順に、無理なものであったときは無理なものは無理でいい。こんなに直面したときどうするか。人生において諦めないことは大切です。なんとかうまく乗り越える方法はないか知恵を絞って考える必要はあるでしょう。簡単に作業を得るのではなく、ベストを尽くす必要が重要です。だからといって、簡単に固執するのも考えものです。時間もお金も有限であり、手に意地を張っているとなさらに繋がりません。無理なものであったときに役立つことがあります。無理なものは無理です。自分に諦めることは与えましょう。無理なものであったときはシンプルに考えるのが一番。諦めることになりますが、無理なものは無理なのですから仕方ありません。おかしなことではなく、実に筋を取った考え方です。無理なものは理解は可能ということです。無理なことにいつまでも関わっていると、貴重な時間や能力が消耗されていくことになります。可能性が 0% も変わらず、いつまでも固執することはありません。時には諦めることも肝心です。可能性が 0% と 1% では、点と地の差があります。 可能性が 1% でもありならないのもありですが、可能性が 0% ならさっさと諦める方が賢明です。無理なものは無理ということならば、彼のために直面しても別の道が切り開けます。無理なものは諦めるのが正解です。諦めることは新しい道につながります。無理なものであったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ諦めることを出す。頑張らない生き方をする30の方法。その13、私たちは目合わせを忘れがち。友人との幸せにうっかり遅刻することがあります。恋人との約束をうっかり破ってしまうことがあります。もちろん悪いはありません。気をつけていても自分の口に迷惑をかけてしまうことがあるのです。迷惑をかけたことはまず謝ることが大切です。弁解はしません。余計な言い訳はせず、素直に自分の気を認めて、きちんと頭を下げて素直に謝りましょう。その上でもう一つ心がけたいことがあります。埋め合わせをするのです。友人との幸せに遅刻したら素直に謝った上で埋め合わせに物を置きます。恋人との約束を破ってしまったら素直に謝った上で埋め合わせに言うことをします。ちょっとしたことですが、とても大切です。埋め合わせがあるからないかで、その後の流れが変わります。埋め合わせがあれば相手の機嫌が早くなることが多い。仕方ない。許してやろうと多めに見て参りやすくなります。自分の目合わせがあれば早く機嫌が直るからか、逆に機嫌が良くなることも少なくありません。目合わせに必要な時期は罰金と考えましょう。少し痛い時期かもしれませんが仕方ありません。迷惑をかけてしまったらしいです。自分の口で迷惑をかけてしまったのですから、彼は痛いを受けていましょう。迷惑をかけた時、謝る人は多いですが、目合わせまでする人は少ない。私たちは目合わせを忘れがちです。きちんと、少なくとも忘れません。目合わせの配慮があることで人間関係は大きく変わります。うっかり迷惑をかけた時は素直に謝るだけでなく、きちんと目合わせをする。頑張らない生き方をする30の方法。その14、どれだけ外見が良くても、食べ方が汚いことがありました。あることに外見の良い人がいました。予算でおしゃれが少なくなっていて、清潔感も漂っています。肌感も綺麗で、笑顔も素敵です。話からも落ち着いて、芯が漂っています。とても魅力的なルックスです。ところが、食事の時間になると、何と雰囲気が変わりました。食べ方が汚いのです。非常識ながら食べる。食事をまず有料する。くちゃくちゃを食べて食べる。ボールを食べ物を落としながら食べる。スープを飲むときは、ずっと音を立て、頭皮や内臓を触るときは、くちゃくちゃを食べます。どれだけ外見が良くても、食べ方が汚いことがなしです。外見の根性が一気に口を飲みます。美しい外見より、汚い食べ方の方が本性だと思われます。こんな綺麗な人がこんな汚い食べ方をするの。と、どれだけ一気に連滅されるのです。食べ方が汚いと、そちらで悪くなります。親が食べ方を知りたいことがあったのかな。食べ方で判断されてはならないと思うかもしれませんが、そういうようなです。きちんと食事マナーを見つけ、できるだけ上手な食べ方ができるようになっておきたい。ナイフやフォークを正しく使えるようになっておきましょう。くちゃくちゃ食べるのではなく、もみもみ食べるようにしましょう。できるだけ食事マナーを見つけ、上手に食べるようになっておきたい。外見は普通でも食べ方が美しいと根性につながります。育ちが良いように見えば安くもなります。親も正しいに違いないと思ってもらえるでしょう。できるだけ上手な食べ方ができるようになっておくことです。幸いなことにマナーの食べ方はまだ見つけることが可能です。幼児は先天的に決まることが多いですが、マナーや食べ方は後天的な努力で見つけることが可能です。マナーを見つけるのに遅すぎることはありません。きちんと食事マナーを見つけ、上手な食べ方ができるようになっておきましょう。食事マナーを見つけ、上手な食べ方ができるようになっておく。頑張らない笑うと変な顔になるんですと悩んでいる人がいました。本人は深刻に悩んでいる様子です。笑うと目が赤くなります。笑うと変なシワになります。笑うと頬が変になります。自分の笑顔に自信がないようです。そんなに変な顔なのかなと思っていました。ところが実際に笑ってみると想像とは全く違いました。変なところは一つもなく全く普通の笑顔です。笑うと目が赤くなると言っていましたが、皆さんみたいな可愛い目でした。変なシワが入ると言っていましたが、普通の笑い顔でした。頬が変になると言っていましたが、実際は可愛い色でした。笑うと変な顔になると思っているのは本人だけです。周りは全く変だと思っていません。普通の笑顔と思っていて、やはり表情として映っています。心と同じです。自分が思っていることは気にしていません。変に感じているのは本人だけ。むしろ心の調子の魅力となっています。自分の笑顔が変に感じるのは理由があります。見られていないのです。私たちの中に絡んで自分の魅力は相手普通の表情です。笑顔をすると言っても大したことない注意を見せたり、注意点が多い。大笑いをしている自分は慣れていないので、いざ大笑いする自分の魅力となったときに変な顔だと言わないのが多いのです。笑うと変な顔になると思っていると笑うのを我慢することになります。笑いたいときに笑いません。人生から笑いすぎないことになり、こういうことをしることはありません。笑いを少した表情の方がよく自然で変な顔です。笑うと変な顔になると思っているなら早く自分の思い込みに気づきましょう。変だと思っているのは自分だけです。実際は普通の笑顔でありむしろ良い表情になっています。笑うのを我慢せず、どしどし笑っていきましょう。笑顔は笑顔です。どんな笑顔も素晴らしいのです。笑うのを我慢せず、どしどし笑う。頑張らない方をする30の方法。その16、話の内容を全然覚えていないのはおしゃれを満喫できた証拠。たくさんのおしゃれをしたのに何を話したのか全然決してぼっとしていたわけではありません。きちんと話に集中していて楽しいおしゃれができていたはずなのに、何か話の内容を思い出せないことがあるのです。もしそんな経験があれば、理由は単純です。何も覚えていないのはそれだけおしゃれに盛り上がった証拠です。話が盛り上がると、そういえば、この思い出したんだけど、といった証拠で話が脱線します。完全すべての笑いに移るということです。そして、盛り上がってはまた話が脱線していき、これ何度も繰り返して、一回のおしゃれで多くの笑いを話すことになります。話は先生が多くなるにつれて、会話全体のテーマが増えるため、こういう話だという話の中心が曖昧になります。結果として、たくさん話したけど何を話したのか全然覚えていないという状態になるのです。また、人は楽しい気持ちが発すると、話の内容を覚える余裕がないことも少なくありません。覚えていないことを前向きに捉えましょう。話の内容を全然覚えていないのは良いことです。話の内容を全然覚えていないのは良い笑いを満喫できた証拠です。そして、心からおしゃれを楽しんでいたということでもあります。これからも記憶が飛んでしまうくらい、たっぷりおしゃれを楽しむ機会を作っていきましょう。記憶が飛んでしまうくらい、たっぷりおしゃれに熱中する。頑張らない生き方をする30の方法。その17、チャンスの連続に関してはいけない。タクシーに乗ろうと思いました。タクシーを乗ろうと思った瞬間、ちょうど今のタクシーが通り過ぎていきました。手を挙げて乗ろうと思いましたが、タイミングが悪かったので、前だとよく確認しました。タクシーに前が固まっていたので、3台目もすぐ来るだろうと思ったのです。しかし、実際は分かりません。3台目のタクシーがなかなか来ないかもしれません。意外と仲間されるかもしれません。バスでバスが何か溜まってやっていると3台目がなかなか来なくて仲間されることがありますが、それと同じです。等間隔で定期的にチャンスがやっていることはありません。むしろバラバラのタイミングだったり、漂ったタイミングだったりすることの方が多い。連続した後は空間が流れやすくなります。その空間が特別大きいこともあるのです。チャンスがたくさんあるからといって、今は禁物です。別に急いで掴まなくてもいいよね。またチャンスが巡ってるだろうと思って、よく時にならない。チャンスの連続に遭遇すると、また次があるだろうと思いますが、実際は分かりません。なかなか次が来ないかもしれません。もう次はないという可能性もあります。2度あることは3度あるということがありますが、4にしてはいけません。実際は2度ではないということもよくあります。チャンスは貴重です。チャンスの連続に遭遇したら、また次があると言わせず、掴んでください。意味もなく、よくないことです。これが最後かもしれないと思って、初戦のチャンスを掴みましょう。目の前に現れたら安心してで、あと飛びつくのがいい。すでに目の前を通り過ぎていたら走っても追いかけましょう。早くチャンスを掴めば、それだけ早く夢の実現に近づけます。どうしても一つ目のチャンスが間に合わなければ、その時初めて二つ目のチャンスを狙います。常に最短最速を目指すのが特策です。チャンスの連続に油断しない人が成功するのです。チャンスの連続に遭遇したら、またやってくると油断せず一つ目を掴む。頑張らない生き方をする30の方法。その18、失敗すると思っていたなんて言わないこと。失敗をしたと失敗すると思っていたという人がいます。失敗を予見していたようなセリフです。自分も目覚める人でもあります。予想通りと思えばショックが小さくなり、たくさんも軽くなります。くよくよした気持ちを引きずらないため、苦心しているかもしれません。時々、聞かれますが、注意したいことです。自ら失敗を引失敗すると思っていたということは失敗すると思いながら取り組んでいたということです。失敗すると思いながら取り組んでいれば失敗して当然です。人は失敗すると思いながら真剣になることはできません。知らず知らずの自信が働いたり弱気の姿勢になったりします。消極的になったり受け身になったりしてつい手を抜いてしまいます。真剣になっていないゆえに 100% の力を発揮できません。少しでもつまずくとほらやっぱりと思ってしまい諦めやすくなります。人は思ったことが現実になるという法則があります。失敗する失敗すると思いながら取り組んでいると本当にそうなります。スピーチャーな話ではありません。現実的な話としてそうです。自ら失敗を引き寄せる力が働くのです。失敗すると思っていたなんて言わないことです。自分の失敗を話しません。言い訳らしいことを慣れていると反省もできなくなります。自分自身に対しても失礼です。大切なことは成功を信じる気持ちです。失敗すると思っていたという成功を言うことがないよう成功することだけを考えましょう。一点の無理もなく成功を信じて取り組むのです。うまくいく成功すると思うから強気になります。真剣になるし全力になるのです。たとえ失敗の可能性が高くても成功を信じることです。野球では9回までが選択肢があります。連鎖が開いていても慣れと勢いになるけど、あと今に逆転できることは目指しかねません。失敗する失敗すると思いながら取り組んでいると失敗を引き寄せますが逆もしないです。成功する成功すると思いながら取り組んでいると成功を引き寄せます。 奇跡を起こす可能性はあると思えば前向きな気持ちで取り組め、少し力が湧いてきます。大勢と強気になるし、なかなか上手くなっても選びづらくなります。人には潜在的な力があります。信じる気持ちが強ければ 100% の力はもちろん 120% の力を発揮できることも可能ではありません。うまくいくことで考えることが奇跡につながるのです。失敗の可能性を高くても成功を信じて取り組む。頑張らない生き方をする30の方法。その19、嫌なことを無理忘れようとしてはいけない。嫌なことがあった時、意識的に忘れようとする人がいます。誰でも嫌なことは早く忘れたいと思うもの。嫌なことは快感になって気分もされます。記憶症状の考えればどれだけ便利なのでしょう。嫌なことは1分1秒でも早く忘れたいと思うのは人の自然な心理です。忘れる努力をすればそれで早く忘れるように思われますが、ここに思われる年があります。無理忘れようとしてはいけません。かえって記憶が強化されるからです。無理嫌なことを忘れようとすると逆に意識します。嫌なことを忘れようと思えば思うほど嫌なことに注意なのに何度も思い出すことになります。これは今は勉強でいう復習と同じ効果です。忘れることがかえって記憶に書き留めてしまい、ますます忘れられなくなります。嫌なことを無理忘れようとするのは逆効果なのです。嫌なことを忘れるのことでは、すぐに嫌なことを忘れるのはどうすればいいのでしょうか。別のことは何か別のことをして気を紛らわせることです。何でもいいので集中する時間を作りましょう。一瞬間に仕事をするのもよし。やることに集中すればいいなことを忘れられるように仕事も始めます。わざと忙しい状態をすれば余計なことを考えないで済みます。好きなことをするのもよし。趣味でも遊びでもいいのです。好きなことをしているときは心がワクワクします。自然と時には嫌な気持ちを吹き飛ばしてくれます。私たち人間には忘れるという素晴らしい能力があります。仕事でも好きなことを思い出さない時間を作りましょう。嫌なことを大好きなことでだんだん記憶が消えます。気づけばすっかり嫌なことを忘れているのです。嫌なことを忘れたいときは何か別のことをして上手に気を紛らわせる。頑張らない生き方をする30の方法。その20、あの人は運が良かったらと優勝は運に恵まれない。上手くいっている人に対してあの人は運が活躍しないようにして楽しみになれたのは友人に恵まれているのが良かったらと言います。ブレイクした言語にて楽しみになれたのは実家のお金持ちになれたらと言います。仕事で成功した人を見て楽しみな成功したのは人脈に恵まれているのが良かったらと言います。努力することなく運の力で結果を出したように言います。これは違うのです。確かに運が安定している点もありますが、本当の理由は別のことになります。上手くいっている一番の理由は本人の努力したからです。友人に恵まれても実家のお金持ちでも人脈に恵まれても本人の努力しなければ不幸に終わります。上手くいっている人は必ず努力をしています。それも何の努力ではありません。人の何倍何十倍という手数で努力をしています。相手が投げているのは相手ではやダンスの練習をしたり自分磨きを頑張ったりしていたからです。現にが見えてきたのは売れない時期がなくても諦めず芸を磨き続けたからです。仕事で成功できたのは膨大な本からなり多くの感情をして失敗にも見えず圧倒的な行動力で勉強を切り開いたからです。そうした努力を手数で見ています。私たちはそれが見えていないからです。見えていないからが良かったように誤解するのです。上手くいっている人がいれば彼の努力を想像することです。上手くいっている人は必ず彼で膨大な努力を積み重ねています。見られていなくても褒められなくても夢の実現に向けてコツコツ努力を積み上げています。そうした彼の努力があるからこそ結果として運に恵まれチャンスを掴み成功したのです。努力が先にあって運に恵まれるのであって逆はありません。あの人は運が良かったらなんて言わないことです。その人の彼の努力を想像して賞賛を送りましょう。そしてうまくいっている人になって自分も彼の努力を積み上げていきたい。見られなくても努力を褒められなくても努力を蹴らされても努力です。彼の努力を積み上げすれば次第に実力が身につきます。正しい方法で努力ができているならうまくいくのは時間の問題です。努力していればある時運に恵まれやすくなるのです。あの人は運が良かったらバッティングする。うまくいっている人ならその彼の努力を自分もになって行動する。頑張らない方をする30の方法。その11、1歩が踏み出せないなら 0.5 歩で踏み出そう。 0.5 歩が踏み出せないなら 0.2 歩で踏み出そう。一歩も踏み出せないという人がいます。怖いこと、恐ろしいこと、恥ずかしいこと、勇気が必要なことはなかなか一歩が踏み出せないものです。大丈夫です。一歩が踏み出せないなら 0.5 歩で踏み出しましょう。かっこ悪いと思わないことです。 0.5 歩も立派な前進です。きちんと前に進んでいて勇気を出したことになります。 0.5 歩に対せば一歩進むことになります。 0.5 歩に10回繰り返せば10歩進むことになります。遅くてもいいので少しずつ前に進むことが大切です。 0.5 歩すら無理という人もいるかもしれません。大丈夫です。 0.5 歩が無理なら 0.2 歩で踏み出しましょう。 0.5 歩は無理でも 0.2 歩が踏み出せるということがあるでしょう。ほとんど前に進んでいないように思うかもしれませんが誤解です。 0.2 歩も立派な前進です。 0.2 歩を10回繰り返せば1歩になります。 0.2 歩を100回繰り返せば10歩になります。少しずつ未来を切り開いているようです。小さな前進であってもコツコツ積み重ねていくことが大切です。人間とは面白いもので少しずつ前に進んでいると慣れてきたり心が強くなったりします。最初は 0.2 歩でもそのうち 0.5 歩で進めるようになります。さらに慣れてきたら1歩で進めるようになります。だんだん調子が良くなりぐいぐいスピードが上がっていくのです。小さな前進を大切にしましょう。 0.5 歩でも 0.2 歩でも前に進んでいるのは事実です。根拠がしていることになります。1ミリでもいいので前に進みましょう。小さな前進を大切にする人が未来を切り開いていくのです。1歩が踏み出せないなら 0.5 や 0.2 歩でもいいので前に進む。頑張らない生き方をする30の方法。その順に新しい習慣が1年続いたらお祝いをしよう。ある時と思い立ち新しい習慣を始めることになります。週3の読書、週2のランニング、定期的なライブ教室、興味があって始めることもあれば、新しい自分になりかけ始めることもあるでしょう。何でも構いません。日記、ウォーキング、筋トレなどどんなことでも構いません。新しい習慣を始めて1年続いたらぜひお祝いをしましょう。1年という時はお祝いをするのに一体のタイミングです。たった1年、まだ1年しか続いていないと思うかもしれませんが、些細なことではありません。1年続くのはすごいことです。新しい習慣を始めても1年続かない人は多い。残念ながら、大抵の人は1年前にやります。ただ、疲れた、面倒くさい、長い声を言して作業になるようです。3日坊主ということもあるように、わずか3日でやめる人も少なくありません。長く続けるのは簡単なようで実に難しい。途中でやめる人が多いなら1年続けられたら立派です。素晴らしいことや心を持っていることです。だからお祝いをするのです。1年続いたお祝いです。レストランに行って豪華な食事を楽しむのもよし、ゲートをパンに向かって自宅で少ないように用意するのもよし、エスでスペシャルコースを満喫するのもよし、きちんと継続ができた自分を褒めてください。よく1年続いたものだ。私はやればできる人間だと自信しましょう。1年続いたら胸を張って習慣化されたと言っています。1年も継続できたら自分の中で大きな自信に変わっているでしょう。継続は変わりません。継続は必ず力になります。週3の読書を1年続けられたら様々な知識が身についていて楽しくなっているでしょう。週2回のランニングを1年続けられたら体力、持久力がついていてフルマラソンを目指せるようになっているはずです。定期的なランニングを1年続けられたらすでに初級レベルは卒業して中級レベル以上になっているでしょう。1年続けたら持久力が身についているはずです。これからも長く続けるよう自分の方法を送ってモチベーションを維持しましょう。新しい習慣を始めて1年続けたらお祝いをする。頑張らない生き方をする30の方法。その13、親しい人と絡むの中身を見せ合ってみると面白い。テレビ番組で芸能人のランチェックというコーナーを見たことがあります。芸能人の中で持っている体の中を拝見するという内容です。芸能人のプライベートが見える瞬間です。自分の好きな芸能人だと気になってしまい何が入っているのだろうとドキドキしますね。芸能人のランチェックは視聴率が高くなる瞬間の一つです。テレビ番組でドキドキ見かけるコーナーですが、これを自分たちも楽しんでみてはいかがでしょうか。写真集と答えの体の中を見せ合ってみるのです。もしよかったら体の中を見せ合ってみないと提案してみましょう。友人同士や恋人同士など十分写真で共有していただいたらすぐに OK をもらえるかもしれません。もちろん相手の体だけでなく自分の体も見せるのがまだです。どうしてこれが入っているのと質問すると面白い理由がして話が盛り上がるでしょう。意外なものが入っているかもしれません。相手の新しい一面を知って理解が深まるきっかけになります。人と親しくなるためには心をオープンにすることが大切です。お互いに体の中身を見せ合うとお互いの体形をオープンにしている感じになってますます親密となってきます。体の中身を見せ合ってみると楽しい時間を過ごせます。お互いの理解を深める楽しい遊びなのです。写真集と体の中身を見せ合ってみる。頑張らない生き方をする30の方法。その14、大切な友人の誕生日はきちんと覚えておこう。あなたの大切な友人の誕生日を想像できますか。すでに覚えていないのです。誕生日はおめでとう。のお祝いの仕事を伝えているでしょう。相手が喜ぶような素敵な誕生日プレゼントを贈っているに違いません。相手もあなたの誕生日を覚えているのではないでしょうか。しかし、もしまだ覚えていないなら少しだけ頑張って覚えていませんか。大切な友人なのに誕生日をしないのは少し寂しいですね。大切な友人はあなたの人生を明るくしてくれる存在です。心の支えであり、勉強の源であり、あなたの良き会社です。友人のおかげで毎日は明るく過ごせているでしょう。そんな大切な友人ですから、もう少し関心を向けたい。友人全員の誕生日を覚える必要はありません。大切な友人の誕生日まで覚えておけば十分です。大切な友人の誕生日を覚えておけば様々なことで役立ちます。誕生日の祝いの言葉を伝えます。おしゃれの時、友人の誕生日を祝いますが覚えてくれたんだね。と喜ばれるでしょう。誕生日プレゼントの準備もしやすくなります。自分の誕生日も大切ですが、友人の誕生日も大切です。学校の試験には出ませんが、歴史の面倒を覚えるように簡単に役立ちます。面白いので、こちらが相手の誕生日を覚えると、相手もあなたの誕生日を覚えてくれます。こういう変更性が働くのです。大切な友人の誕生日を覚えておけば、誰も絆もますます深まります。誕生日を覚えるのは難しいかもしれませんが、心配には及びません。意外と簡単に覚えられるはずです。 死んでも遊びでも好きなことはついつい頭に入って覚えられますが、これは人間関係でも同じです。大切な友人とはすでに仲がいいので感情が強く頭にいます。大切な友人と末永良好な関係を築くためにぜひ覚えておきたい知識なのです。大切な友人の感情はきちんと覚えておく。頑張らない方をする30の方法、その20度、悪い噂が流れても永遠に続くことはない。せいぜい75日。ある時、自分の悪い噂が立ち悩まされることがあるかもしれません。自分の知らないことでこそこそ悪い噂が流れます。かけてさせられる悪い噂と認識したものはありません。面と向かって悪い悪口より、かけてこそこそ悪い悪口の方がよほど辛くて厄介です。じじじ苦を知られているような息苦しさがあります。早く噂を止めたい。なんとかならないだろうかと悩むのです。もし自分の悪い噂で苦しむことがあれば、思い出し苦しい確認になります。人の噂も75日です。人の噂は長く続くものではない。75日もすれば忘れられるという意味です。75日はおよそ2ヶ月半です。ワイドショーを思い出してください。芸能人の不祥事がワイドショーで取り上げられ、テレビや新聞も言わしていますが、一時的です。どのニュースもずっと続いているわけではありません。75日もたればすっかり落ち着いているはずです。世間の評価が薄れていて、別のニュースに移っています。3ヶ月もたてば、そういえばそんなニュースもあったね、となっているでしょう。どんな噂も時間がたてば、飽きられます。最終的には知られるのです。自分の悪い噂が流れると、永遠に続くような気がしますが、急です。しばらく、あちこちで支えられるかもしれませんが、ずっと続くことはありません。せいぜい75日です。2ヶ月半なんてあっという間です。悪い噂が流れると、精神的に辛くてストレスの日が続きますが、しばらくの辛抱です。今までと思いながら耐えてください。噂が始まった直前に75日後カレンダーに書き込んでおけば、終了が分かりやすくなります。悪い噂を消すために頑張る必要はありません。あまり自分から騒ぎされると、かえって面白おかしくされ、噂が長引くことになります。誤解があるなら解く必要はありますが、余計なことはしないのが一番。時間が経つにつれて手を動かします。75日には、最終的に忘れられています。どんな噂も最終的には自然と消えるのです。悪い噂があったら、人の噂も75日を思い出して自然と消えるのです。頑張らない方をする30の方法、その16。なぜ頑張っている人に否定的なことが起きてはいけないのか。夢を叶える者を叶えるためには頑張っている人に勝てることが重要です。夢や目標に向かって頑張っている人に対して否定的なことは分からないことです。ミスしよう。失敗をしなさい。どうせうまくいかない。嫉妬の気持ちがあって、つい人の不幸を求めたくなることがあるでしょう。人の不幸は蜜の味と言います。人のミスや失敗をすれば、ざまんのと思いさっとするかもしれません。だからといって、高いおすぎたり人の不幸を願ったりするのはよくありません。口に出しているのはもちろん本能の矛盾です。なぜ頑張っている人に否定的なことを分かってはいけないのか。態度が悪いという理由だけではありません。自分に向かっているからです。頑張っている人にミスを失敗をしなさいと言うと、自分に対してミスを失敗をしなさいということになります。頑張っている人にどうせうまくいかないと思うと、自分に対してどうせうまくいかないという考えに変わります。口に出したことは自分の身に入れることになります。心で思ったことは自分の心で入れることになります。人に向かっていらっしゃることは全て自分に流れています。否定的な考えをすると全て流れてきて、自分が痛いことはないのです。夢を叶えたいなら頑張っている人を応援することです。元気づけたり勇気づけたり当時を思ったりして肯定的な言葉をかけましょう。大丈夫。成功しますように。うまくいきますように。肯定的な言葉をかけると自分に流れてきます。頑張っている人に大丈夫と勇気づければ自分に対しても大丈夫と勇気づけることになります。頑張っている人に成功しますようにと言えば自分に対しても成功しますようにと言えることになります。たとえライバルであっても肯定的な言葉をかけるようにしたい。憎い気持ちになってもどんな言葉も自分に流れてくるのですが肯定的な言葉をかけるのがありそうです。ライバルにうまくいきますようにと声をかければ自分に対してもうまくいきますようにと声をかけることになります。結果として自分の夢が叶う力が強くなるのです。頑張っている人にはどうしよう肯定的な声をかける。頑張らない方をする30の方法、その17。ことを離れてみると故郷の素晴らしさを呼び上げる。ことの素晴らしさを理解するためにはどうすればいいのでしょうか。ことを離れてみる経験に慣れがします。ずっとことにいた方が分かりやすいように思うかもしれませんが、嫌です。ことは生まれた時はそうなので、全てが普通に感じられます。ずっと暮らしているところなので、特別感がありません。山も川も池も田んぼも普通に感じます。実家も神社も町も普通に感じます。全てあって当たり前に感じられ、なかなか感謝の念がありません。最初からなので、何が特別で何がすごいのかも区別できません。だから離れてみるのです。ことを離れてみると新しい土地を比べるようになります。この時、ことならではの良さに気づくのです。見慣れた風景の素晴らしさ、住まれた土地の心地よさ、ことにいることの特別な安心感、平凡な連ことにはこういう特徴があったんだね、こういう魅力があったんだねと気づかされます。一度、ことを離れてみたらこそ、ことの良さが見えるように再認識できます。自分にとってことは一つだけ、やっぱりことは自分にとって特別な場所だ、と痛感させられるのです。ことに対する愛着もますますかなり感謝の念を覚えます。感じ方が変わるのは、年だけではありません。親や兄弟など、人に対する感じ方も変わります。鬱陶しいと感じていた親や兄弟も離れてみると感じ方が変わります。自分にとってどれだけ大きな存在なのかよくわかります。精神的にも経済的にも今までどれだけ支えてもらっていたのか痛感します。人やことの素晴らしさにたくさん気づかされ、何だか覚えるのです。便利な考え方といって何でもあるわけではありません。ことにはことならではの特別な価値があります。どれだけ医療と地元を飛び出したものや、ことが恋しくなって、恩師になることがあります。やっぱり、自分はことの落ち着いた環境になっていると、気づかせることが少なくありません。自分はことになっていると、気づいたら戻ってくるやりたいです。自分の生まれ育った土地は、限りない場所です。人生で一度はことを離れてみる機会を作りたい。ことが嫌いから離れるのではありません。もっとことを好きになるために一度離れてみるのです。進学や就職で地元を離れないようにしたいです。アンチャンでもいいのです。ことの素晴らしさを理解する絶好のチャンスを捉えましょう。人生で一度からことを離れてみるのも悪くないのです。ことを離れる機会を通して、ことの素晴らしさを理解する。頑張らない方をする30の方法、その18、すべての道は、超過程でしょう。様々な道があります。コンクリートの道、アスファルトの道、石段の道、舗装された道だけではありません。砂の道、砂の道、登山の山道など、舗装されていない道もあります。人が見る人、人が見る人、山道もあります。凸凹の道、高さの道など、足が悪い道であるでしょう。普段何気なく使っている道ですが、ここで一つ気づいてほしいことがあります。私たちは道の感謝を忘れないです。道は自然とできるものではありません。人が時間と努力をかけているものです。必ず人の手がかかっています。大抵の道は一人ではなく、大勢の人が協力しながら作りました。誰の費用がかかっていることも少なくありません。最初からあったわけではなく、多分誰が仕事をした結果、そこにあります。作った人と面識はありませんが、作った人たちを想像して思い出させましょう。すでに亡くなっている人かもしれません。先人が少しでも通りやすくなるようにと思いながら、たくさんの汗を流して作っていました。とんでもないところの道になって、よくこんなところに道を作ったなと驚かされることがあります。わざわざ流れこれをするのはさぞ大変だったろうなと思うのです。だから道に感謝です。世の中にある全ての道に対して態度を持ちましょう。舗装されている道もそうでない道も感謝です。不意にした細い道まで全ての道に感謝です。あなたの道にたくさんの道を探すはずです。通勤や通学、買い物や折り返など、あなたに使わせていただきましょう。作ってくれた人たちに感謝の気持ちを持ちながら歩かせていただきましょう。作ってくださってありがとうございますと、感謝の気持ちながら平凡な道でも幸福な気持ちになります。すべての道は超過程なのです。すべての道に感謝する。頑張らない方をする30の方法、その19、掃除して初めて汚れていることに気づく。床にモップをかけた時、今までは汚れないのに、ご自分が汚れて汚されることはありませんか。カーペットに掃除機をかけると思ったよりたくさんの汚れることもありますね。窓掃除をすると、見た目は綺麗な画面なのに、何か汚れが増えて驚かされることがあるのではないでしょうか。白いものが増えていると、排ガスの粉塵で上手くなっているのです。見た目は綺麗な床や窓を掃除をしていると、思ったより汚れが増えて驚かされることがあるのですね。汚れているかどうかを見た目で判断しないことです。綺麗なら大丈夫、汚れていないから掃除は必要ないと思っているならばいいです。綺麗に見えても、肝では見えないだけです。床の表面には、水が滲み、埃が溜まっています。窓ガラスの表面には、排ガスの粉塵が付着しています。見れるではなく、マイクロレールです。血も小さなものは見えません。確認や交差も一つ一つは、肉眼で確認できないことの証です。特にニュースで使える EM 電動は、大気汚染物のうち、直径 2.5 マイクロメートル以上の蒸留しております。見た目は綺麗に見えても、肝に見えないだけであり、実際は血が汚れています。汚れていれば掃除をするという考えは高信号です。汚れに気づいたら掃除するのは遅い。肉眼で汚れが見えるということは相当汚れている証拠です。掃除は汚れに気づいたらするものではありません。定期的にするものです。掃除は見た目に関係なく定期的に行いましょう。目に見えないだけで実際は汚れているからです。試しに掃除をしてみると、内部汚れが増えて驚かされるはずです。掃除をして初めて汚れていることに気づくのです。見た目は汚れていなくても定期的に掃除をする。頑張らない方をする30の方法、その30、ご機嫌になるのに理由はいない。ご機嫌になるためには理由が必要と思われます。この間からご機嫌になる。天気がいいからご機嫌になる。ラッキーなことがあったらご機嫌になる。確かに嬉しいことがあれば、あと明るい気持ちになり、ウキウキするでしょう。心の中で思い出すんで幸せな気分に包まれます。つい表情も緩んでニヤニヤしてしまいますね。しかし、待ってください。ここによくある思い込みがあります。ご機嫌は一般的に嬉しいことがあったときになる感情です。 その場合私たちはいつの間にか嬉しいことがないとご機嫌になれないと思い込んでいます。これは誤解です。ご機嫌になるために嬉しいことが必要とはありません。私はご機嫌だと思えば今すぐご機嫌になれるのです。では早速今すぐご機嫌になってみましょう。難しくありません。ちょっと心をコントロールするだけです。私はご機嫌だと自分に聞かせてください。あるものではなく本気で信じて活することが大切です。そして嬉しいことがなくても嬉しいことがあったと明示してみましょう。役者の状況になって演じるのと同じように心の状況になって演じます。するとどうでしょう。心の中で良い気分が流れてくるでしょう。見るうちに明るい気持ちになり気づくとウキウキしているはずです。嬉しいことは必要なかったんだとあれば心の新しい可能性が開始します。上手に心をコントロールして無条件でご機嫌になりましょう。感情は心の持ちようで変わります。一度しかない人生は少しでもご機嫌にしたいですね。ご機嫌になるのに理由は必要ないのです。私はご機嫌だと自分に言い聞かせ無条件でご機嫌になる。頑張らない生き方をする30の方法。まとめ。その1、いい加減に生きる。その2、みんなと仲良くすることを目標にするのではなく、トラブルを起こさないことを目標にする。苦手な相手であっても挨拶だけはしておく。その3、日光を浴びる。その4、本で面白いことがあればきちんと笑う。その5、下を見るのではなく上を見る。その6、外れの本を買うことがあっても上手に出す。その7、人は落ち着き、右に入る。その8、後ろの人や車が気になるなら素直に道を譲る。その9、他人も自分も裏切らない。その10、優秀な人材を採用するなら3個の上を実践する。その11、どんどん脳を使って脳の可能性を開花させていく。その12、無理なものであったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ諦めの許可を出す。その13、物価迷惑をかけた時は素直に謝るだけでなくきちんと見合わせをする。その14、食事前を見せ上品な食べ方ができるようになっておく。その15、笑うのを我慢せずどしどし笑う。その16、記憶が飛んでしまうくらいたっぷりおしゃれに熱中する。その17、チャンスの連続に遭遇したらすぐまたやってると油断せず一つ目をつかむ。その18、失敗の可能性が高くても成功を信じて取り組む。その19、嫌なことを忘れたときは何か別のことをして上手に気を紛らわせる。その20、あの人は運が良かったらば気にする。うまくいっている人がいればその彼の努力を自分も担って行動する。その21、一歩が踏み出せないなら 0.5 や 0.1 歩でもいいので前に進む。その22、新しい習慣を始めて1年続いたらお祝いをする。その23、親しい人と体の中身を見せ合ってみる。その14、大切な友人の誕生日はきちんと覚えておく。その15、悪い噂があったら人の噂も同じように思い出して自然と消えるのを待つ。その16、頑張っている人にはむしろ肯定的な声をかける。その17、ことを離れる際を通してことの素晴らしさを理解する。その18、全ての道に感謝する。その19、みんなには汚れていなくても定期的に掃除をする。その30、私はご機嫌だと自分に言い聞かせ無条件でご機嫌になる。